本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
はい。
なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい。な
おもれきね、404回ですね。
404。
はい。水月さん、
何
この前もうちょっと終わっちゃったんですけど、
はあ、
この前までね、
はあ、
トクトクうどんがね、全品半額、
4玉まで一緒ってやつ、
3玉、4玉、全品どの品も全品半額ってやってたんですよ。
はあ、
なんか開業何十周年、
ああコロナじゃなくて、うん、
周年っていうので1ヶ月ぐらい連日半額、
はあはあ、
毎日ね、うどんがちょっとしんどかった。あんまり
独特うどんな、昔よく言ってたけどね。
3玉調子ついて3玉頼んだんですよ。
そう
ちょっとね、年齢的にね、
あ、そう、
遠慮すればよかったと思
って。結構まあ讃岐うどん系でまあ早い時期にチェーン展開してて、昔ちょっとね、香川以外で讃岐うどんっぽいの食おうと思ったら独特ぐらいしかないで、今結構ほらね、
もう
讃岐うどんって結構メジャーなジャンルになっちゃかったから、
いっぱいチェーン店あるもんね。
あんまり独特いかなくなったね。
え、じゃあ何、ほら丸亀製麺とか花丸うどんみたいな、こう自分でトッピング選んでってやつ、まあな、楽しいよね。
楽しいしね、
調子づいていろんな天ぷら持っちゃうと、
まあ決して安くないけどね、
うん、高いよね、うん、あれね、僕ね、最近ね、ああいうおうどん屋さん行って、
あ、
ボリューミーだし、
ボリューミーだし
安いからと思って、あのかき揚げをね、
あかんあかんあかん、
ダメだね、
胸悪なる、うん、
で、あの時々かき揚げがさ、あのそういううどん屋さんだけじゃないけど、
うん、
かき揚げがこう高さ10センチぐらいのとかあるじゃん。
すごいね、この筒に入れて揚げるやつとかね。
で、それ食べたんだけど、まあ悪い油でね、
あが
もう食べきれんくて、友達に食べてもらって、友達その油でお腹壊したからね。
あ、ちょっとね、揚げたて見ると食いたいなと思っちゃうね。
でもね、
でも食ったらもうゲップがずっと、あの油の酸っぱい匂い、味でもう、
あのかき揚げはね、ちょっと苦手になってきたね。
ダメ、うん、ダメです。
ね、トクトクはね、あの半額でちょっと嬉しかったですね。
半額はすごいな、
うん、もう終わっちゃいましたけどね。
はよ言うてよ、
うん、あれ春の時期のねだったんですけどね。
あなたの町にあるんですか？
ケリーさんシティ、もちろん行けてる町ですから。ありますよ、
何でもあんだ。
ありますよ、何でも。
よかった、
ね、だってウーバーイーツもあるもん。
あ、ウーバーやってんの？
当たり前、ケリーさんシティですよ。
マジで？え、最近？
当然じゃないですか、最近だけど。
でしょ、
うん、
なんかそうだよね、全国に拡大するとか言ってた
もんね、うん、え、使ったことあります？ウーバーイーツとか。
ありますよ。
あ、そう、
当たり前じゃん。
え、みなずきたのなんか、どうやって車で
来る？なんなら今から電話しましょうか。
え、
電話じゃないか。
あ、明日になるじゃない。
そうやね、うん、カッピカピのハンバーガーとか、
ね、大きな町行くとね、あのウーバー系のあのでっかいリュックサックしょって縦横無尽に走ってるよね。
もう今やウーバー以外の業者の方が多いのが、 いろんな業者
ありますからね。出前館とかさ、中国系のやつもあるね。なんか
パンダさんみたいなのもあるでしょ、うん、いっぱい走り回ってます。
使う、全然使わないんだけど、割高じゃん。
いや高いね、うん、だ、僕もちょっと最初だけちょっと面白がって一時やってたんですけど、
なんかホームパーティーとかするときに、まだなんか食べ足りないねとかってだったら頼むとか、そんなんで使うかなって思うけど、
ちょっと高い、
ちょっと私生活ではちょっと使わないかなと。
結構ほら、なかなか行きづらい店とかをちょっと試しでちょっと注文してみたりとか、
そういうのありかもね。
ちょっと様子見で、あ、こんな味すんだみたいな。
でもなんか配達する人にもよるような気もするしさ、
いろいろいますよ。ロシア人とか来ましたよ。
あ、そう、そんな水月さん、異国人いるの？
インド人もいたな、ロシア人もいたな。
あ、そう、
もちろん日本人も
いますけど、日本人もいるよね。
車もバイクも自転車もあるし ね、
あのリュックはなんかいっぱい入れそうで、仕事に使うのいいかな。
あれ登録したらもらえ
ん
の？
売ってないの、売ってんじゃないの。あ、別にウーバーのマーク入ってなくてもいいからさ。
あ、そうなの。
あ、別に、
ああ売ってたら買いたいってこと？
うん、
あんなごっついの
仕事道具いっぱい入るじゃん。
いらんでしょ邪魔やわ。
はいね、みんな美味しいもの食べて元気になりましょう。
何の話や。
うん、いや、とくとく半額でよかったよってのが言いたかっただけです。
終わったこと言われても。
さあ、今日はですね、
なんや、
あの江戸時代の話なんですが、
は
あ、ね、会津地方の三十三観音巡りという、ま、
全然関係ない話、
ローカルなこうちょっと文化を紹介しようと。
なんで会津な。
あのね、ちょっと本を手に入れてですね、
は
あ、これ歴史春秋社というところから出ている会津三十三観音巡りという本をちょっと手に入れて、
そんな本、
あの会津地方のにはなんかこう三十三観音巡りという、
うん、
小旅行をする文化が江戸時代にあったんだって、
うん
うん、でそれが今でもそれ伝わってね、あの行われてる、であのどこにどんな観音堂があるよっていう、まあ、このガイドブックみたいな本なんですけれども、
うん、
まあ、ここになんでそういうこういう取り組みが始まったのかとか、
うん、
あのそういう経緯もちょっと紹介されていたので、
は
あ、ちょっとなんかローカルチックな文化、
相当そうですね、
うん、であんまり会津地方とか東北地方って僕あんまりご縁がないので、
うん
うん、なんかへえこんなのもあるんだってちょっと面白かったので、
は
あ、ちょっと一度紹介させていただきたく、
うん、
はい。でこのなんでこの会津三十三観音巡りという、会津地方で三十三観音巡りというのが行われたかというと、まあ諸説あるんですが、
う
ん、あの由来の一つとして挙げられるのが星名正幸さん、
うん、
これあれ、あの秀忠の、
秀忠の隠し子ですね。
隠し子が、
うん、初代会津藩主
ですね、うん、で入封した時にこう始まったそうで、
うん、
でやっぱこう西国のほら三十、
ああ西国の札所巡り、ね、
うんうん、とか有名、あれもいつからあったのかよく知らない
ね。まあ結構古いっていう説もあるし、うん、まあまあまあ四国もねルーツは古いっていうけど、うん、まあ、ああいう
庶民が
そうある程度こうなんていうのこうねシステマティックになるのはそんな古くないって話ですけど、
う
ん、
まあ会津地方からそういう西国三十三箇所とか四国八十八箇所とかって、
うん、
まあ、ともかくそのエリア行くこと自体だけが、
そらもうとんでもない遠いですよ。
遠いので、まあ、行くだけでも、まあ、あの遠いし、遠いってことはお金もそれだけかかって大変でしょ、
うん、
で、まあ、そうやって行かれちゃうとみんなぞろぞろと旅行に行かれちゃって、はあ、外でお金を使われちゃうと、
あ、
会津の国の、まあ、金銭流出もちょっと控えたいし、
はいはいはい、
で長期間の旅行になるからそれだけ家を空けられるってことは、まあ、農民さんは大変な人手不足になってね、
うん、
田畑が荒廃してしまうということもあって、そういうのを防止するために会津国内に霊場を設けたんじゃないかって、
手近な、まあ、娯楽を用意してあげるということね、は
い、でそういう記録がね残っていて、会津三十三観音巡礼記という書物が残っております、
うん、
宝永4年、
宝永年間
1707年の巡礼の様子を記録した、
江戸中期ぐらいですね、うん、
あれ富士山が爆発した頃、
宝永年間、そうですね、
うんうん、作者はよく誰かわからないんですが、
うん、
多分男性だと考えられます、
う
ん、なんか内容から見ると男性っぽいんだって、
うん、
で この会津三十三観音巡礼記巡礼したのは、この作者と同行者、
うん、
総勢12名だそうです。会津若松の城下の武家か、豪所、あ、じゃあ商家、
商家、
商人の人の住人だったと思われます。だからこの頃からこういう巡礼の旅っていうのが行われてて、
うん、
その後ですね、農村部の観音公の女性の間に広がるそうです。
うん、
観音公ってあの富士公とか伊勢公とかの
グループをね、うん、組んでね、みんなでお金出し合
って
ですね。
そうそうそうそう、うん、だから最初はその金持ちとか
城下の、うん、まあ、比較的アッパーの人のまあ娯楽だったのが、やがて農村部でも
広がった。
そうね、うん、
で、まあ、この巡礼記の本によると、高齢のため通常の順路に従わない効率のいいルートとかが紹介されてたり、観音堂では巡礼札を奉納し、
うん、
仏像の拝観はしていないとか、護衛歌、これは何、仏教の教えを五七五七七の和歌となし旋律に乗せて唱えるもの、
うん、
リズムがある、メロディーがある。
そうですね、鐘とかこういうリーンみたいな鳴らしながら、地蔵盆とかでこうおばあさんとか歌ったり、うん、
大丈夫だみたいな感じで、ベッベッベッって、
まあまあまあまあ、ベクト方向性としてはまあはい、
うん、で普通そういうのがあるんですが、それとは異なる自作の歌とか句を読んだりしたって、うん、好きやりたい放題ですね、うん、で観音堂近くの神社や仏閣に立ち寄ったり、その旅先に住んでる知人に会ったりしながら、1日4つから5つぐらいのお堂を巡ってたっていうふうに書かれてます、
うん、
で途中温泉にも寄って10日ぐらいの、うん、こう旅行をしたというふうな内容が書かれてるそうです。
はい。
思いっきり遊んでますね。
まあね、うん。
これをこの三観音巡りを親しみを込めて地元の人は会津巡りと言ってたそうですよ。
会津巡り。
会津の農村部に嫁いだ若い女性たちが義務ではないが、それに近い形で行うようになったそうです。会津地方は観音信仰が盛んだったんだって。
あ、そうなんや、もともと。
あんまり僕、観音さんって見に行ったことない。
そう？
観音巡りみたいなの。
大須観音。
大須観音とか、あれ行ったことある。おちょぼさん。
おちょぼ観音様じゃないじゃん。
どっちかってお稲荷さんとかさ。
それこそ長谷寺とか。
長谷観
音。長谷観音
様。長谷寺行ったことある
ね、うん。
なんか意識してない。
観
音巡り。あそこ、三重のさ、榊原温泉ってとこです
。ああ、ごっついのあるやん。
大観音寺ってあるね。あそこ、なんか。
西国の33箇所も観音様でしょ。
観音様、
基本的にあれも観音様の霊場でしょ。
そう、うん、で僕1番と33番しか行ったことないもん。
近所ばっかりじゃん。
だって那智の滝、
1番ってどこだよ、谷組さんか。
え、じゃあ1番はあの那智の、
ああそうか、西岸都市か、うん、
那智の滝のところ。
最後が谷組さんだっけ、
うん、谷組さんは谷組線に乗りたくて行って、行ったらそういう寺があるっちゅうから行っただけ。
うん、
こんなのやったことない、
うん、
あれ四国88は
どういうこと。
四国88箇所のお寺も観音さんなの。
いやいや、あれはほら弘法大師のゆかりの場所ですか。お寺によって不動明王の寺もあるし、阿弥陀さんとか観音様とかいろいろありますよ。
七福神巡りはやった。
どこの、
学生の時にあの名古屋の、
ギリサシティの、あ、名古屋、
名古屋 七福神。
ああ、まあどこにでもあるよね、うん、七福神とか六地蔵巡りとか、うんうん、そ
観音さんってのはやったことないな。
だから西国札所は観音様です。
あ、そうですか。でこういうね、各村集落ごとに観音講っていうのがあったそうです、
うん、
だから、まあ、まあ各自治体、自治会ごとだね、
村ごとに、まあ、村ごとに、
うん、でこれをこの観音講に入ってた人を仲間講、
仲間っ子、
うん、だから地元風に長間っ子、
長間っ子、
仲間っ子というのを作って、うん、観音巡礼をする風習を作っていました、
うん。
で、仲間っ子を作る時期、メンバー構成は、姑に委ねられてたそうです。だからあんたたちがグループを作ってお金貯めて、
うん、
観音巡りしてきなさいって、
うん、
メンバーを決めるのは姑たち、嫁たちじゃない
よ、ね、そろそろいい年だし、うん、あそこのなんとかちゃんとなんとかちゃんで仲間っ子作んなって感じなんだ。
しかし姑さんがお前は今年入ったらいいんじゃねとか、そういう風に言ってもらってたのかね。
へ、
なのでメンバーはすでに子供のいる女性とか、
うん、
新婚の嫁とかかなりばらつきがあった、
うん、
そうですね。でこの会津巡りを終えた嫁は一人前の女性と、
うん、
一人前と認められる、そういう地域もあったそうです、
うん
うん、この仲間っ子の風習というのが会津盆地の特有の風習だったそうですね。
うんうん、
いや会津っても広いもんね、会津の国って言っても、
まあまあまあね。
で猪苗代のエリアでは巡礼は夫婦で行くんだって、
うん、
で、会津の三十三観音を夫婦で回ってたとかありますね、
うん、
あと西国三十三観音の彫刻がある、福島県本宮市の、
うん、
岩閣寺、
岩閣寺
ってとこで締めてくるんだって、うん、締めるんだって。
へ
え、つまり会津の三十三の観音堂回って、うん、さらに岩閣寺ってとこをお参りすると、
うん、元宮だからっすよね、あっちの東北 の, あ, のあっちの方でね、東北本線の元宮って駅があるよね、確か、うん、
そこ行くと
山越えないと、だから会津盆地からこのなんだっけ中通りってやつですか、
はいはいはい、
あっちに出るってことでしょうね、はいはい、多分
そうするとそこで三十三観音巡りもしちゃったことになっちゃうんだね。
いや違う、そのだからとどのつまりみたいな締めなんじゃないの、
うん、だから締めで、だから会津三十三も回りの、
あ西国ね、
うん、西国も回った効果があるんじゃないの、うん、
まあまあまあ疑似体験的な、
うんうんうん、で逆にですね、奥会津の地方では、
うん、
全然盛り上がる、この会津巡りっていうのは流行ってなかったんだって。
うん、まあ、あの会津盆地独特の風習なんだね、うん
うん、うん、ってことなんですね。でこの観音講、みんなでこの観音巡りするのは、
うん、
家から解放されるまたとない機会、
うん、
で年上の女性もいるから、お姉さんもいるから、出産育児地域のしきたりなどを学ぶ場でもあったと、
うん、
だから男の人はなんかそんな、なんか若い人たちとか村外れに集まって、
だしですしね、まあまあやっぱり商売とか、ね、うん、仕事である程度その世間との触れ合いっていうのはあるけど、うん、やっぱ女子はね、もう家に入っちゃうとなかなか出れないから、本当に一生に一回の思い出みたいな、
うん、一生に一回旅行に行けたらいいような時代なのかね、うん、ま
だ、だね、やっぱり近畿でもやっぱり伊勢神宮とか、それこそやっぱり西国の札所ってそういう、うん、私がこう初めて世間を見て、うんうん、っていう位置づけだよね、
うん、ね、こんな本も残っています。会津巡礼歌、
巡礼歌、
はい、これ寛延3年1750年の本で、これ御栄歌本だそうですね、
うん、
歌集ですね、
御栄歌のね、
うんうん、 歌読みっていうのがあってね、その観音堂の祭礼や会津巡りの際に行われる江戸時代から伝わる風習で、地域によって節やテンポが異なり、読みながら鐘を打ち鳴らす集落もあれば使わない地域などいろいろあるそうです、
うん、
このちょっと会津、今日参考にしている会津三十三観音巡りにも各観音堂にちゃんと御栄華が
載って
ますね。そうそうそう。例えばこれは大木観音の御栄華
第一番札所大木観音、うん、
よろずよの願い大きの観世音、あの世と共に助けたまえや、
うん、
こういうのが全部あるんですね。
そうそうそう、
うん、これね、どこの日本中どこの寺でもあるの？こんなの、
うん、あります。有名なお寺でもあるし、それこそ88箇所も一個一個全部あるし、西国札所でもあるし、
うん、みなずちゃん、それちゃんと四国88箇所回った時もちゃんと歌うの？
なわけないじゃん。
なんか御栄華ってね、そのお堂の前ってなんか読むの？
ああ、そうですね。熱心な人はやっぱり御栄華読まれたり、般若心経読んだり。
あれ何番だ何番だって言ってんじゃないの？
いやいや、あれはだから歌だから、すごい節回しがあって、
うん、じゃあなんかさ、こうお堂の前でさ、なんかボソボソボソボソ言ってる人っているじゃん。
いや、もうそういう人もいるよ。普通にその般若心経だけ唱えるとか、御栄華ちゃんと読むとか、
そのあ、そう、
そこはその人のどこまでやるかっていう話
なん
で、
みんな何枚だ何枚だみたいな
言ってるだけ。何枚だって別に阿弥陀さんばっかりじゃない
です、うん、ないけど、うん、何名惚れてもいいけどさ、なんかそういうお経って言ってんのかなって。
お経の人もいるよ、
うん、あと欲望言ってる、あの金とか言ってるのかなと思います。
願い事はまあね、うん、あるかもしれないですけど、うん、
でこの会津巡礼歌って本はですね、
うん、
かな文字で綴られています、
うん
うん、でそれを写した手書きのものも持ってる人も多かったそうですね。
ああ、写してね、本を写して。
識字率は高い。ひらがなぐらいは識字率は高かった江戸時代。
まあ江戸も中期ならね、農村でもまあある程度は。
うん、ああ、そう、
うん。
やっぱ漢字は難しい。
いやまあそんなことはないですけどね、うん、ある程度の漢字は読めて、文盲っていう人はやっぱいないでしょ。そんなにやっぱ江戸時代には。
う
ん、
ああそうですか。農村も
含めて。うん、
日本って本当賢い国だね。
いや江戸時代っていうのはすごい時代ですよ、
ね、うん、この会津若松にサザエ堂っていう
とこあります。こんなぐるぐるぐるってやつね、ぐるぐる、うん、
完成8年1796年に建立されたものだそうで、
はい、
六角の塔のような建物、
そうそう、
塔のような、
うん、
で江戸末期までは建物の中心部に西国三十三観音が安置され、建物内を昇降すれば、巡礼が終わったと。これ渦巻き状に螺旋階段を登って降りる一方通行なんだよね。
行ったことある？
なんのか、じゃあ会津若松行ったこと
ない。会津は行ってない。
あの駅で通っただけ。
駅で通っただけ。あ、そう、
うん、だから
町は行ってない。
町は出てないんですよ。
あ、そうですか。
あ、アイス若松でなんで行ったんだよ僕。え、郡山から
磐越
西線、新潟に行く
新津ですな、磐越西線
快速かなんか
阿賀の
乗って、
うん、
そこで会津若松、あれ会津若松で乗り換えだったのかな。
会津若松はあのドン付きなんで、うん、必ずどの電車も止まります
からね。そこで1時間ぐらい待たされたのよ、
うん、
新潟出るのに。
駅前をブラッとしたぐらい、うん、
なんか行ったら帰ってこれなそうな気がして、
うん、
もう出なかった駅から。
あ、そう、
荷物も多かったんで。
ああ
、
白虎隊の銅像ぐらいは見た。
見てんの？駅から出てない。
駅のとこにあるやん。
外出て、改札出てない。
マジか。
うん、なんだっけ、赤べこ、
はいはいはいはい、
のなんかだ、なんかゆるキャラの像だ
しみたい
な。
あ、うん、あ、そう、
はい。現在ね、このサザエ堂さんは観音さんじゃなくて会津藩道徳教本の絵を展示しているそうです。こうやって会津の人は今も観音巡りを 楽しんでるのかしらね。
ああ、どれくらい、まあでもそんな本があるっていう、それは、え、その地域の本
だ、多分ローカルの
出版社はどこなの、この、
さっきも言ったけど歴史春秋社、
いや、そうじゃなくてその会社がどこに、ああ、会津の会社です
ね、だからタウン市の院長でしょうね。
あ、そうですね、会津若松市内の会社ですから、うん、ああ、そうだ、全国版じゃないんだ、
うん、
へ、
なかなか東北まだ縁がないから知り得ないから、ちょっとこんなこういうのがね、
文化としてなかなか伊豆まで行ってこれを巡ろうっていうのはなかなか、う
ん、残ってちょっとわからないから、ちょっと新鮮な、私たち的には新鮮な、
まあまあまあ知りませんでしたけどね、うん、
はい、あの東北地方の方ね、ぜひあの
タクシーでもありゃ10時間って書いてあるよ。
あ、そう10時間、うん、10時間もかかる。あ、でも33箇所回るんだもんね。
あ、だからあの盆地の中にあるんだから、まあ、気合い入れたら1日で済むんじゃない、うんうん、
でこれもね、うん、なんかそのなんか33箇所もいくつもグループあるみたいで、うん、これ見てると、
うん、
どこそこ33箇所、うん、どこそこ33箇所ってちょっとローカルすぎて分からなかった。
あ、定期観光バスだと6時間半って書いてある、
ね、あ、そう、うん、そんな出てるんです
ね。1日で終わっちゃうんだね。
もしね、行ったことのある方、どんな旅だったかまた教えてください。
あ、そうですね、
はい。東北地方の方ね。はい。今日はね、ちょっとこう、江戸時代のね、会津地方のちょっと文化を。
ちょっとまた、毛色の違う内容ですね、はい。
ちょっと面白かった。じゃあ、お便り読んでいきましょうか。
手紙。
はい。長崎のよりよりさんからいただきました。
よりより。
はい。ケリーさん、水月さん、海坊主さん、こんにちは。以前お便りに書いた鉄ハウモナカですが、
うん、
年明け、2021年年明けから店頭販売が始まり、地元のテレビや新聞でも取り上げてもらいました。取り上げられていました。ピンポン玉サイズのモナカの中に別添えのドンパッチと同じ原理のホワイトチョコレート味の飴を入れるか、より刺激を楽しむには、先に口の中に入れてからモナカを食べるといいそうです、まあ、ともかく口でパチパチさせるんだね。
ドンパチ。
鉄ハウは煙や音で驚かせるのが目的と言われてきましたが、数年前に不発弾を X 線検査をした際、中に鉄片や陶器片、
うん、
鉄のかけらや陶器のかけらが入っていて、殺傷能力を高める工夫がされていることが分かりました。この中にいろいろ入っていることを再現するために、芋や栗なども入れたそうですが、別の店が、出した新商品が鉄ハウショコラ。で、モナカの中にあんこではなくアーモンドやクランキーチョコが入っています、
うん、
これらは弾ける飴が外側にトッピングされているため、見た目も引き上げられた時のびっしりと貝殻がついていた鉄ハウにそっくりでした、
うん、
どちらも2個400円台、店舗の松浦市のみで、詳細は松浦観光と物産協会のホームページで紹介されていますが、鉄ハウモナカのお店は、通販もしているそうですということですね。
これがショコラみたいね。ほら、外に
フ
ジツボっぽいのがついたのがこれがショコラで、なるほど、
そういうことか。
こっちがモナカだね。牛皮とかなんか栗とかが入ってて、これがドンパッチでしょ。
ああ、これを何、あ、自分で入れるの
口に入れてからこれ入れるかっていう話でね。
あ、食べたい
食べたいけど、
食べたいよ。
だってなんか普通のモナカっぽいな。
モナカってさ、なんか美味しいモナカとイマイチなモナカって何
ある。あんこがね、あんこ次第だよ、ね、
あんこかな。皮、
皮はだってあんな無味無臭でしょ。
うん、ね、あの食感だよね。あんまり得意じゃないんだよな、
ね、俺も。いや、口にへばりつ
くし、うん、あのね、アイスクリームのモナカもあるじゃん。
はいはいはい、
うん、あのモナ王よりジャンボチョコモナカの
チョコモナカジャンボがいいの
の方のモナカの方が美味しいと思う。
モナ王、
へなってし
すぎる、へなっとしてるのとさよね、うん、結構サクってしてるのがあるよね、
う
ん
うん、あれ大問題だと思うよ、うん、
高いやつ結構やっぱサクッとしてる ね、
ね、
うん、丸いなんか抹茶のやつ、
そうそうそう、それなんかなんちゅうのそういう緑茶のお店みたいなところで出るやつね、
うん、
あお腹空いてきましたが、続いてですね、長崎のよりよりさんの次はですね、文豪のアラカンさんからいただきました。
文豪のアラカン、文豪ってあの九州の文豪ね、
はい、
はい、
おもれき400回の放送誠におめでとうございます。家事をしながら毎日おもれき8年間を楽しくタイムトリップさせていただいています。初めてのお便りを昨年8月に読んでいただきました。嬉し恥ずかしとてもドキドキ感動しました。大正15年生まれの父の話題でしたが、放送の中で父は戦争に行ったのか行かなかったのか微妙なところだと水月さんがおっしゃっていました。驚きました。まさに海軍から召集され横須賀で戦地に赴く日を待っていましたが、終戦の8月15日が先に来たということでした。父は私のことを多少軍隊式に育てました。その父が召集された時、一人屋上に駆け上がり、故郷の方を向いて、お母さんと叫んだそうです。一個人の戦争中の小さな一場面ですが、おもれきで読んでいただけたら嬉しいです。といただきました。こう、召集されたけど、そのどっかに赴く待機させられてる時に終戦になって、うん、結局戦地に行かなかったって人の話も僕も何人も聞いたことある、
うん
うん、でもその頃って、うん、僕もなんか昔入院してて隣にいたおじさんがそうやって行ってなんか九州まで行ったけど、
うん、
そっから先は戦争が終わったから行かなかったとか、
まだ令状が来て何月何日までにどの部隊に来なさいっていうので終わっちゃった人もいるし、まあ、部隊に入って、うん、要するに外地に行く前に終わっちゃったとかいうパターンもあるし、
ね、うん、でもそんな昭和20年の7月とか8月とか、
うん、
そんなんでも召集されてたんだね。
いや8月15日まで赤紙は届いてますから、
ね、あ、そうなの、う
ん、もちろんですよ。
あ、そうか、まあ、知らないもんね、
うん、
ポツダム宣言受諾して敗戦にするっていうのは分かんないから、うん、市役所の人たちは赤紙を
送りまくってた。それは別に今日のお昼なんか大変な放送らしいよって言いながら配ってたんでしょうな。
あ、そう、分かんないもんだよね、これも運だよね、
うん、まあやっぱりもうこの時期はね、やっぱり民衆レベルでもやっぱりやばいって分かってるからやっぱり悲壮だよね、
うん、さあ今ねこのコロナでね、
うん、
ずっと1年間自粛自粛、
うん、
でちょっと緩みかけたらみんなでバッてはしゃぐじゃん、
うん、
でまた感染拡大ってな繰り返してるけどさ、
うん、
これ戦争中の時ってさ、
うん、
こう数年間ずっと自粛続きなわけでしょ。
あ、まあまあ確かにね、
そのちょっと戦争と病気ちょっと違うけど、
うん、
まあこういうの我慢しましょう、ああいうの我慢しましょうみたいな雰囲気は
まあまあ
ちょっと似通ったものがあるのかな
みたいな、抑圧重い空気っていうのはあるよね、
うんうん、1年でも我慢できてないのにさ、
まあレベルがちょっと違うし、うん、まあ、またねちょっと方向が違うし、
うん、あの時代の人ってこれずっとさ我慢させられてたのかなとか思うと大変だったんだろうなと勝手に思って、
いやだから我慢できないでしょ、だから結局なんかそのなんか何かにかこつけてやるとかにしないと、うんうん、
ガス抜きってね、
そう4年も5年も持たんよ、うん、
大変だったんだろうね、
そりゃそうだと思います
ね、うん、いいね、お母さんって叫ぶんだよ
ね、え、うん、それはだからね、やっぱりもう昭和20年の召集ってやっぱりもう即死につながるっていうの
は、死にに行くって
分かってるね、やっぱりもうね、うん、肌で感じるでしょう、やっぱり、う
ん、でもおかやっぱこういうのってお母さんなんだね、
絶対お母さんですね、
お父さんじゃないんだね、
お父さんじゃないね、残念ながら、うん、 まあそういう人もいたかもしれないけど、
お母さんやっぱなんか切ないですね。でもよかったね、お父様は結局戦地
に行かなかったね。まあまあ結局召集にならずに済んだわけですね、
うんうん、こんなの大声で叫んでたら怒られないのかな、大丈夫なのかな。
そりゃなんかにその電車の音とかの時にしたんでしょ。
あ、なるほどね、はい、
それ夜中に喋ったらそりゃ誰か来ますよ何やってんだって。
はい、続いてアザラシさんからいただきました。
アザラシ、
はい、初めてお便りします。いつも楽しい配信ありがとうございます。先日の配信でケリーさんがお便りが少なく番組の存続にお便りが、大事だとおっしゃっていたのでメールをいたしました。ありがとうございます。
うん、
1年ぐらい前に偶然番組を見つけ、現在 YouTube とブログで過去回を遡っておりますが、まだ半分も聞き終わっておりません。これ3月にいただいたお便りなんですけどね。
はい。
はい。1年ぐらい前、ごめんなさい。私は高校と大学は理系分野だったので歴史に関しては、からっきしなのですが、お二人のちょうど良いゆるさと親しみやすさで飽きることなく聞き続けています。歴史とはやや関係のないお話かもしれませんが、今年の3月で東日本大震災から10年の節目を迎えましたね。この頃放送していた NHK の特番で、福島第一原発の土地が建物をすべて解体して更地になるまでには、あと300年ほどかかる見通しであると言っていました。10年や20年でどうにかなる話ではないと思っていましたが、まさかこれほど時間がかかるとは驚愕しました。自分たちの世代ではなく、子や孫、その先の世代まで責任を託し続けなければいけないことを一人の日本人として重く受け止めました。今から300年後、世界がどうなっているのか想像もつきませんが、おそらく今とは全く違う世の中になっていると思います。技術も進歩しているでしょうし、300年かかるところか、200年と短くなってくれればいいなぁと思いました。また私は大学の関係で福島県の帰還困難区域になっている町に訪れたことがあるのですが、とても印象に残っております。商店や住宅はそのままで、畑や道路は荒れており、人だけがいなくなったゴーストタウンのようでした。あのような光景を見てしまうと、日本における原発のあり方を考えざるを得ませんでした。東日本大震災と原発事故は、関東大震災やチェルノブイリの事故のように教科書に載るような歴史となって後世に伝えられていくのだろうと思います。私は被災者でも何でもないのですが、あの地震と原発事故のことは多くの人に覚えておいてもらいたい歴史の一つです、といただきました。
うん、
はい、ありがとうございます。
はい、
ね、東日本大震災からもう10年なんですよね。
そうですね、
うん、あの日のことはよく覚えてますよ。
いや、もちろん覚えてますよ。
みなるくさん何してた？
僕ね、実はこの家に引っ越した日があの日だったんですよ。
あ、このバラックに。
バラックをちょうど引き払って引っ越す荷物を運び込む日があの日で、
バラックからバラック
で、バラックからバラックでね。だからあのカーラジオだ、軽トラのカーラジオで原発が蒸気爆発してるのを聞きながら荷物を運んでたんで、
僕は山にいた、山手の町にいて、変な横揺れで、これ、
あ、地震自体が、
うんうん、あ、これ阪神の時みたいだと思って、テレビ、その訪問先でテレビつけてもらったら、
はい、
津波って言ってたのを覚えてます、
ね。あ、出先にいたわけ。
出先。
へ、
うん、そうなんね。まあ歴史になりますわね。
まあなるし、もうなりつつあるんでしょう
けど。だってね、だってね、今年2000年とか2001年に生まれた子が20歳になってるのよ。 だから阪神淡路大震災、うん、もう知らないの
余裕です、
うんうん、だからあのもちろん僕らも戦争の知らない世代だしとかって、うん、やっぱ風化って避けられないんだと思うんだけど、
うん
うん、語り継ぐことってねしないといけないけどやっぱ知らない人から見ると ね
えだただその終わらないね、まだそうやってその放射能の問題とかそういうその処理の問題っていうのはそれこそ何百年も続くわけだから、う
ん、余震って言わなくなるらしいけど余震も続いてるでしょ、ね、
だから過去のものにはならないわけでしょ、
うんまうん、行きました被災地って
もうね比較的早い時期に行きまし、あ、早いったって何年か経ってたけど、
うん
うん、この辺とか
どこ行ったんですか、
まあいや、まあ、いわゆる青葉町とかも本当にその
ああ
結構かなり近いとこまで行けるとこまでは行きましたけ
ど僕ね陸前高田
あっちね
に行きましたね、
うん、原発とはじゃあ違う、ね、
ちょっと違うんだよ、うん、被災地ちょっと岩手県
かなり北の方ですよね
行ったんですけど、うん、まだ復興の途中であ なんか復興商店街みたいなのプレハブの商店街とか、
はいはい
はい、なんか不思議ななんかあの空き地が多いんですよね
はいはいはい、
うん、でなんか家建ってるとこと空いてないとことかなんか、うん、なんかあの歯抜け状態になっててであの消防署が使ったまんまにしてあるとこ、
うん、
津波で使ったまんまのとことかもあの見学させてもらって
役場がねあの高田市って、うん、あの陸前高田って町か
そう
あれがね、うん
で被災経験の方の生の話聞かせてもらってもうちょっとお腹いっぱいでしたうん、うん、リアルすぎて、
まあ、リアルですね、うん、生々しい
もうもういいって思うぐらいいっぱい聞かせていただいてうんあのとても勉強になりますそれっきりなんですけど東北はうん美味しいのよね東北は
うまいね
うんだからまた行きたいんですけどね
海も山もうまいよね、うん
あ、本当さ今日は会津の話だし、
ああ、
ね、福島の話でしたね。本当またね、まあ本当災害って嫌ですね。
ねえ、また日本列島に暮らしてる限りは、うん、まあもう避けて通れないしね、うん、どこにいたって何かあるし。
あれね、僕はタケコプターができるといいと思ってるのよ。
はい。
だから地震来たら上に逃げりゃいいじゃん、そのまま空に。
はい。
うん、そしたら津波に流されず済む
じゃん。いや、その場はいいけど、その後に壊れた家があって、壊れた街がある
。まず命が大切でしょ。
だったらもうちょっとこう根本的な発明してよ。地震が起きないみたいな。
あの地下シェルター作ったらいいんじゃないかなと思ってる。
地下シェルター、
うん、でもそこから瓦礫の上どうやって開けるかとか悩ましいけどね。
なんか地震が来たらこの反対のこう波長をビーって出してガッとこう打ち消すみたいな発明してください。ドラえもんに。
僕どこでもドアがあればいいと思う。
どんなこと言ったら何でも。
あとタイム風呂敷や
ればいい。そうでしょ、うん、タイム風呂敷モスモボックスでいい、
うん、あそうだモスモボックス作れんじゃん
全部終わりや、
うん、地震が起こらない災害のない世界にして、うん、はいありがとうございました。さあ続いてですね石原さんからいただきました。
お名前じゃないんですか。大丈夫なんですか。
多分大丈夫だと思います。
石原
はい、
はい
393回の行方不明な文化財を聞いてお便りをします。おもれき歴約1年の若輩者です。リアルタイム配信を聞きつつ、YouTube で過去回を聞いています。中年になってから歴史に興味を持ちました。今さら図書館で歴史漫画を借りて読んでいます。歴史系ポッドキャストはおもれきが一番好きです。私は勘違いであってほしいのですが、おもれきに不穏な空気を漂うのを感じ、いてもたってもいられずお便りをした次第です。8年間毎週更新というのはすごいことです。またお便りをいたします。といただきました。
はい。
はい、もう、じゃあ気を使っていただいてありがとうございます。
は
い、
薬が効きすぎました、
ね。はい、もうね、こういうちょっと表現も、ちょっと、工夫をしないといけないってことです
よ。ちょっと刺激が強かったかな、
はい、ね、やめませんので、
うん、
はい、ケリーさんが元気なうちは続くと思いますので、
まあね、わかんないですけどね、
まあ、病弱なケリーさんなので、
そうそうそう、
はい、でもお便りはください。
そうです
ね、はい、
書いた方がいいと思うんですよ、
はい、うん、もう一丁いくよ、
はい、
クジラさんからいただきました。
クジラさん、
ケリーさん、みなずきさん、放送400回おめでとうございます。
、
はい、
なんか
読まれる頃には400回超えてますかねって。はい、外出自粛の中ではポッドキャストが楽しみの一つであり、その中でもやっぱりおもれきですよね。約8年のお付き合いです。いつもありがとうございますといただきました。本当にクジラさんも最初期から、
いや本当に
ね、リスナーさん
ですよね。最初の頃本当にクジラさんの手紙ばっかり読ませていただいた印象が、
はい、ね、最近筆部署になってますね。
本当ですね。
あのね、350回の時もいただいたの。
あ、そう。
その次はこれだったの。
ああ、その間1回もないの、
はい、
まずいな、はい、それはダメだな。
あの、ちゃんと記録してますので。
ああ、フラーカンはちょっとサボりすぎちゃいますか。
ね、またあの余裕ができたらね、お便りをいただけたらと思いますけどね。もう、はい、もうお会いしてから随分7年ぐらい経っちゃうんだね、うん、私がねお会いしね、
あ、
うん、ね、またお便りねくださいね、皆さんくださいよ、お便り、
はい、欲しいですね。
あの、短くていいのでね、
うん、
ぜひぜひ お手紙欲しいんです。あの、今すごいポッドキャスト盛り上がってます
ね。いやー、なんかすごいよね、うん、なんかちょっとしたお祭りだよね、
うん、その聞く手段もすごく増えたじゃない。
いや本当にこの厚みが出ましたね、うん、いろんなそのメディアもそうだし、やってる人とか内容もそうだけど、
そう、だからごっこ遊びだけじゃなくて、うん、ちょっと本気度の高い方も、
まあ結構やっぱり金取りに来てる人増えましたよね、うん、儲けに来てる人って
多い
よ
ね、うん、だからちょっと、まあ、いろんな考え方でスタイルもあるんでね、なんとも言い難い面があるけど、うん、まあ、私たちはこれしかできないので、うん、
まあね、儲けられるもんなら儲けたいけどね、
うん、
まあどうなんですね、今後、まあまあ、正念場なんでしょうね。このあとこのポッドキャストっていうメディア自体がどこに行くのかっていうのは、ね、まだちょっと分かんないよね。
YouTube みたいに盛り、ね、あっちは動画さんですけど、うん、YouTube みたいに、うん、その、まあ、好きな人だけがやってるのから YouTube もほらプロが入ってきてるじゃん。
そうだよね、うん、まあ、今そういうポッドキャストもそんな傾向が出始めてますよね、うん、
だから古き良き時代のまんまが良かったとも思うところもあるし、うん、盛り上がるためにはなんかプロも入ってこないととか、そのプロ意識持って
やらないと
っていうのもあるし ね、
うん、まあ音声なんでね、やっぱビジュアルがないから、うん、なかなかまあプロだってね、
いやでも話し家さんとかは上手じゃん。
まあそりゃそうだ
けど、うん、そういう本物の芸能人とかね、うん、まあ僕は違う話術で持ってますけど、うん、
そこまでまだ商業的でもないし、
ね、まあ、今ちょっと、
ね、YouTube みたいにそのね、その金になるってもんじゃないし、
う
ん、
まだ探りの段階だと思うんですけど ね、ま
あ、
う
ん、分かんない
も
んね。
だからもうその8年も僕はポッドキャスター歴9年10年選手になってくるので、
日本のポッドキャストの元年っていうのは分かるんですか？
2005、6年。
あ、それは一応そういうなんか決まり
っていうか、日本で最初にポッドキャスト配信された方って今も番組
されてる、
5、6年だから15、6年の歴史、
15、6年のうち、うん、じゃあ半分は我々が一応
います、ね、
踏んでるわけですね、うんうん、したもんだね。
まあその経験数、芸能界みたいに経験年数的にはまあまあお兄さんなん
ですよ。俺は兄さんだよね。
兄さんですね。まあ、10年こそ師匠になるの？
師匠レベルだよね。
ケリー師匠、みなずき師匠に。
あの番組はあの番組はみんなうちの弟子みたいなね。
ないんだよ。ほとんどないじゃん。おもれき聞いて僕たちの
番組始める。なんかそんな人もいたじゃないですか。
いたよ。うん、でも、ほんと数番組ぐらいしか私把握してない。
弟子、うん、挨拶に来ないね、最近。
ないですね。はい。お待ちしております。お便りください。はい。
はい。
番組ではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しております。いろいろとお便りテーマがありますので、詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組のお便りは、E メール、または Twitter のダイレクトメールをお送りください。メールアドレスは、おもれき2013@gmail.com。Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。
うん、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さよなら。